それでは今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今朝はマタイの福音書22章の1節から14節までです。新約聖書の45ページをお開きになってください。マタイの福音書22章の1節から14節お読みいたします。イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びにしもべたちを遣わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って別のしもべたちを遣わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私の牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴に置いてくださいと。ところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出ていき、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。今日はこのところから、招かれたさあどうすると言って、小林先生にお話をしていただきます。お願いします。
自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。11年前、2014年のサッカーワールドカップはブラジルで開かれました。日本と時差がちょうど12時間ありますので、昼と夜がちょうど逆になります。で、日本時間の金曜朝7時から日本とギリシャの試合がありました。で、朝7時からの試合ということで、前日の木曜日の夜の NHK ニュースで街行く人にインタビューをしてました。まあそういうインタビューしたくなるのだろうなと思うんですが、出勤時間に重なりますが試合見ますかってこう聞いて回ってました。で、ある会社員は、ええ、見ます。その後に会社に行きます。間に合いますか？ええ、ギリギリ間に合います。で、そういう人がいました。ある人は、ダメです。見られません。携帯で速報を見ます。って答えた人がいました。ある男性会社員は、休みます。有給を取ります。 で、そう胸を張って答えていました。いるんだそういう強者がって思いました。で、そういう人からすれば会社には行けません、だってワールドカップですからって、そういう論理になるんだろうと思います。人の行動にはそれぞれわけがあります。今朝お読みいただいた箇所に出てくる人たちの行動にもそれぞれわけがあります。今朝ここから3つのことをお話したいと思います。第一のことは、すべての人が神様に招かれているということです。すべての人が神様に招かれているということです。二節で、天の御国はこれこれのことをした王に例えることができますってこうおっしゃっています。これはこの王様が天の御国に似てるっていうことではなくて、救いを与える神様のやり方はこの王様のやり方に似ている点があるっていう、そういう比較の仕方です。マタイの20章のブドウ園の例えと似た言い方をしています。で、福音書にはよく天の御国が出てくるんですが、すでにお話をしているように、これはイエス様を信じた人がやがて行くことになっている天国のことを言ってるだけではなくて、神様が王として治めているところ、神様の与える救いという、そういうことを表現する言い方です。で、さらに聖書では救いへの神様の招きのことを祝宴、お祝いの席への王の招きということに例えて話していることがあります。で、王様の招待に応えて披露宴に出席するっていうのは、神の国の特権に預かること、救いを手に入れることということを比喩的に表現しています。神様のやり方はここに出てくる王様のやり方に似ている点があるという、そんな話し方をしています。で、招待していた客っていうのは、ここではこの例えの中では神の民イスラエルのことを指しています。イエス様はこの話をなさったのは十字架にかけられるその週の3日、その日の3日前火曜日のことでした。で、招待した客を呼びに行くってあるんですが、普通日本ではこういうやり方はしません。まあ他の国でもやらないんだと思いますが、ただ当時のユダヤではこういうやり方をしたようです。盛大な祝宴をするっていうことを前もって案内して招待をしておくんですが、細かな時刻については知らせていません。で、準備ができたら使いの者が出て行って、準備ができましたからどうぞおいでくださいってこう案内をするという、そんなやり方だったそうです。で、まあここでは王の息子、王子の結婚の披露宴なので、まあそれはそれは盛大な祝宴ということになります。で、当時のユダヤでは普通の人でも結婚のお祝いは1週間かかったそうです。今だったら出席するために1週間の有給取れない、サッカー見るだけだったら取れるから、そんな感じがするところで、祝宴の準備ができたので招待しておいたお客さんを案内するために王様は使いのものをそれぞれ使いしました。ところが予想外のことが起こりました。あらかじめ招待されていた人たちが来ようとしなかった。来ようとしなかったっていうのは、急に用事ができちゃったもんですから行けなくなっちゃったんですっていう、そういうことではありません。来るのを嫌がったということです。新改訳聖書の第3版では少し違った翻訳をしてまして、来たがらなかったっていう翻訳の仕方をしています。 どちらにしても意思の問題です。で、なぜ来ようとしなかったのかという理由は特に書かれていません。畑に行ったり商売に行ったってこう書かれてますが、これはあの王様のお祝い祝宴に行けなかった理由ではありません。それが理由ということではなかったようです。で、理由はどうであれ、当時の社会で王様の招待を断るというのは、これはちょっと考えられないことでした。でもどの人も来るのを嫌がりました。なんか訳があるはずです。で、特に今日のこの例え話の中に理由は書かれていないんですが、この話を読んでいくと、理由は大体こういうことではないかなということが推測できます。どの人も王様が嫌いだったっていうことのようなんです。それで王様はどうしたかっていうと、もう一度別のしもべたちを使いに出して案内をしました。随分忍耐深い王様、寛容、寛大な王様だなという感じがします。で、八節では、招待されていたけれど来たがらなくて結局来なかったっていう人たちのことを、ふさわしくなかったという言い方で説明をしています。で、言い方としてはちょっと変な感じなんです。普通ふさわしくなかったっていうのは、釣り合わなかったとか条件を満たさなかったっていう時にふさわしくなかったっていう言い方をします。ところが今朝の聖書の箇所では、王様が招待しているくらいなので、この人たちは招待を受ける資格があったんだろうな、招待されるだけの資格を持っていたんだろうなって思う人たちです。でもこの人たちは自分からその招待を断りました。で、そういう人たちをふさわしくなかったっていう言い方をしているわけです。これは神様の救いを手に入れる人はどういう人かっていうことを示唆している、こういう人だよねってことを示唆している教えって感じです。救いを手にするふさわしい人とはどういう人かっていうと、救いへの神様の招きを受け入れる人だという話をしています。それが救いを手にする最終条件なのだっていうことなんです。いろんな招きがあって、いろんなことが用意されて、いろんな準備がされて、でも最後に受け入れるっていうことがないと手に入らないということなんです。イスラエルの多くの人たちは神様が何度も呼びかけたのに、その招きを受け入れませんでした。その様子が書かれているのが旧約聖書です。さらには神の御子イエス様が来られたのに、多くのユダヤ人はそれを受け入れなかったということなんです。で、今朝の箇所で2回目の使いを送っても招待しておいた人たちが来ないので、王様はじゃあどうしたかというと、大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさいってこう命じました。聖書を読み始めた頃のことを皆さん思い出していただくと、同じふうに思ったのかなと思うんですが、この例えを読んでいる私たちはこの箇所でえって思うんです。そんないい加減でいいのかい、ずっと前から招待しておいて使いのしもべを使わして、二度目も使わしてという、そんな風に準備をしていたのに、じゃあってんで、外へ出て行って誰でもいいから呼んでこい、そんないい加減なことでどうすんのなんて思いながら読んでいる方ももしかしたらいらっしゃったんではないかと思います。で、この箇所の大通りって訳された言葉は、もともと町と町との境にあるいろいろな道の分岐点 ということを表す言葉なんだそうです。町と町の境にあるいろんな町の分岐点、ずいぶん長い意味だなと思うんですが、あの交わるっていう言葉と道っていう言葉が合わさったような、そういう言葉が使われています。町の真ん中にある大通り、うちの町の目抜き通り、メインストリートっていうんではなくて、町の外の他の町につながっている街道筋の分岐点という、そんな意味を持った言葉です。町の外の街道筋に行って、そこで出会う人をみんな誰でもいいから招きなさいっていうことになると、そこで招かれる人たちはどういう人たちかというと、よその町の人です。で、いろんな街道が交差しているということを考えると、よその国から他の国に移動していく人だってそこを通るかもしれないので、もしかしたらよその国の人を招くことだってあったかもしれません。それで、代わりに祝宴に招かれる人たちは出身地や国籍など一切問わない、誰でもということになります。さらに10節を見ると、良い人でも悪い人でも出会った人を皆招きなさいってあります。本当に誰でもということです。そう考えてみると、当時イエス様の周りに集まった人たちっていうのは、主税人だったり罪人だったり、この罪人ってのは、当時の罪人ってのはいわゆる犯罪を犯したことがあるっていう、そんな人たちです。で、いろんな過去を持つ人たちが集まってました。で、そういうことを考えると、ああこれはそういう人たちのことをもう指しているんだなってこう思います。で、これは例え話ですから、イエス様はこれで何を、どんなメッセージを伝えようとしているか、何をおっしゃりたいのかっていうことを、そこが大事です。で、聖書の例え、たくさん例えが出てきますが、聖書の例えって細かな点が全て何かを指すというわけではありません。中心になるメッセージが伝わるために必要なことだけに意味が込められているって、そんな風に少し緩く考えて読んでいただいた方が良いかもしれません。で、この例えは神様の招きを拒んだイスラエル人とは別に、民族や国籍を問わないで、イスラエル人以外の誰でも救いに招く、神様はそうされるっていうことを語っているメッセージです。異邦人であっても神の国の特権に預かるようにって招かれているんだとこうおっしゃるんです。で、イスラエル人が拒んだから異邦人を招くことになったっていうわけではもちろんありません。ちょっとそんな感じがしてしまうんですが、というのは旧約聖書を読んでいくと、旧約聖書の初めから異邦人の救いも計画の中にあった。でもまず最初はイスラエルの人たちがトップねっていう、そんな感じで書かれていることが分かります。でも救いに預かるのはイスラエル人だけだとユダヤの人たちは考えていました。それはユダヤ人の思い違いです。ユダヤの人たちは異邦人が救いに預かるためにはどうするのかと、どんなふうに考えていたかというと、神様を信じて旧約の律法を守るだけではなくて、イスラエル人にならないと、ユダヤ人にならないと救いを得ることができない、民族を変更をしなければいけないって、そんなふうに考えています。でもイエス様はそうではない、全ての人が招かれてるっておっしゃるんです。何かの資格を得るための条件として、なんとか民族でなければいけませんっていうのは現代はあんまり聞きません。でも何かの資格を得るための条件で国籍が求められるということはあります。例えば国会議員になる資格の一つに、 日本国籍を持っていることっていうのがあります。まあ国会議員ですからしょうがないかもしれません。で、興味深いのは大相撲の親方です。大相撲の親方、年寄りになる条件の一つに日本国籍を有することってのがあります。でもプロ野球の監督は外国人でもなります。元ロッテのバレンタイン監督や元日本の日本ハムのヒルマン監督や、それから広島カープの監督に、なんかベースを投げちゃった、怒ってベースを投げちゃったなんて監督がいました。外国人でした。大相撲とプロ野球の違いということです。ましてやサッカーの監督やラグビーのヘッドコーチということになるとぐっと外国の人が多くなります。まだまだ日本人の技術では知識では手に負えないというところがあるみたいです。イエス様が教えたいことは、救いに招かれているのはイスラエル人だけじゃない、全ての人が招かれているってことです。ユダヤ人にならなくても、ギリシャ人はギリシャ人のまま、ローマ人はローマ人のまま神の救いを得ることができるっていうのが新約聖書の教えです。で、それはいいな、良い知らせじゃないかっていうことで、良き訪れ、福音って呼ばれる理由の一つです。福音って呼ばれる他の理由は、律法をきちんと守らなくったってイエス様を救い主と信じるのであれば罪が許されて救いを得ることができる、良い知らせではないか、福音ってこう言われるようになりました。で、パウロの戦いはまさにそれでした。使徒の働きはその様子がずっと描かれています。何々民族が優れていて、これこれ民族が劣っているってことはありません。ギリシャ人はギリシャ人のままイエス様を信じて救いを受けられるんだ、そういうことなんだよねってことをパウロはずっと語って、それでユダヤ人から迫害を受けていました。今の時代、民族紛争が増えていますが、民族紛争の根っこにあるものって自己中心です。偏見です。フランスの思想家でジャン・ジャック・ルソーという人がいました。詳しいことは知りませんが、昔社会科の授業で名前を覚えました。今から300年も前に生まれた人だそうです。で、この人がこういうことを言いました。理性や判断力はゆっくりと歩いてくる、しかし偏見は群れをなして走ってくる。面白いこと言う人です。理性や判断力はゆっくりと歩いてくる、でも偏見は群れをなしてしかも走ってくる、こういう言い方をしました。もちろん比喩です。人はなかなか正しい認識を受け入れようとしない、まるでゆっくり歩いてくるみたいだ、でもいとも簡単に偏見の影響は受ける、まるで偏見が群れをなして走ってくるみたいだ、しかも一度こびりついた偏見は簡単には消えない、そんな意味です。なるほどな、そうだよなって思います。今の SNS のニュース、 SNS のメッセージってそういうとこがあるよなと思ったりします。当時ユダヤ人はイスラエル人にならないと救われないってそう考えていました。でもそれは誤解です、偏見です。前回、先週読んだマタイの21章のイチジクの木の話のところでイエス様は、豊かに葉を茂らせているのに実を結ばないイチジクの木は民族的高慢に陥って信仰の実を結ばないユダヤ人に似てるって、そういう内容のことを話しました。偏見や高慢は随分簡単に人の心を支配します。でも実際は神様、全ての人を救いに招いておられるっていうことです。 さあ今朝お話をする第2のことは、招かれていても一人一人がそれに応答しなければ何も始まらないっていうことです。招かれていても一人一人がそれに応答しなければ何も始まらないっていうことです。で、王様が使いを送って、さあ準備ができましたから宴会においでくださいって招いた時に、彼らは来ようとしなかったっていうわけです。で、二度目に使いを送った時にも彼らは気にもかけなかったって。気にもかけないって言うんですが、でそれでどうしたかっていうと、ある者は畑に出かけ、ある者は商売に出て行きましたってあります。これまるで王様からの招待がなかったかのような振る舞いです。そんなこと俺知らんかったしって感じです。これは変です。でも人の行動には理由わけがあります。この人たちの行動にも理由わけがありました。この人たちは王様のことが嫌いだったんだろうなってことです。今朝のこの例えは、神様から招かれていたのに招きに応じなかったイスラエル人のことです。ユダヤ人たちは自分たちのイースター伝統、これにこだわってイエス様のおっしゃることを受け付けませんでした。で、イエス様のおっしゃった新しいその福音のことを後の使徒たちが、十二使徒たちが受け継いで語っていました。で、人が新しいことに直面したときに対応の仕方が二通りあります。前にもお話したことがあるような気がするんですが、どこの教会でお話したかわからないので、お話ししてなかったこともあるかもしれませんが、お話ししていても忘れてることがあるかもしれない、いやいや聞いてる方も忘れてることがあるかもしれない。一つはこれは間違ってる、だって私の知ってることと違うからっていう受け止め方もう一つはこれは良い、私の知っていることよりも良いと思う、だから私の知っていることを変更しなきゃいけないっていう態度です。その判断が正しくできると進歩することができるということですね。さあその判断が正しくできるかどうかということが大事です。山口県の周南市のあるご夫妻のお話が載ってました。トイレから出てきた夫が言ったそうです。わし目が悪くなったかもしれない、眼科に行った方がいいかもしれない。妻が心配して言いました。え、どうしたの。トイレットペーパーが緑色に見える、これはきっと何か悪い病気じゃないかと思う。すると妻が言いました。あ、トイレットペーパー今日から緑色のものにしたのです。まあそこまで旦那さん自分を疑わなくてもいいと思うんですが、でも、まあ、私は正しい、間違ってるのは絶対あっちだっていう、そんな風に決めつけるばかりでは神様の真理を発見することはできないのだろうと。ある人はご自分の中に神様について、あるいはイエス様について、聖書とは違う独特なイメージを持っていて、そのイメージのまま自己流のクリスチャン生活を送るというようなことだってもしかしたらあるかもしれません。で、もしそうなら聖書はどう教えているんだろうかということをしっかりと読み取って、神様の招きに応えていくということが必要になります。そのためには聖書の読み方ってどう読むんだろうかっていうことを知っていくことが必要になります。さあ今朝お話しする第3のことは、全ての人が招かれているんですが、救いを手に入れるためには条件があるということ。全ての人が招かれているんですが、救いを手に入れるためには条件があるってことで で、今朝の聖書の箇所に分かりにくい箇所がところがあります。礼服を着ていない人の箇所です。日本でも結婚式には礼服を着るのが礼儀です。この人は、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのかって聞かれます。急に呼ばれたので準備ができなかったんですって答えたら、そりゃそうだよねって思います。ところがこの人は何も答えないんです。変だなって思うところです。実は当時ユダヤでは、王様から祝宴に招かれて王宮に入るときには礼服が貸与されたそうです。貸してくれたんだそうです。ですからこの人もそういう申し出があったはずなんです。でも着なかったということのようです。アメリカでは卒業式のときに卒業生はガウンを着て、房のついた四角い帽子をかぶることになっています、高校でも大学でも大学院でも同じです。私もアメリカの新学校を卒業するときにはガウンを着て房のついた四角い帽子をかぶりました。卒業生は必ずガウンを着ることになっています。で、卒業式が近づいた頃に私はちょっと憂鬱になりました。私はガウンを持ってない、どうしようって思いました。ところが学校から案内が届きまして、ガウンと帽子とスカーフをレンタルするのでサイズを測りに来るようにって言われました。ああ貸してくれるんだって分かりました。でももう一つ憂鬱なことがありました。でも私が着れるようなサイズのものがあるんだろうか、小さいのが。であちらの人はみんな大きいですから、なんか縦にも大きいし横にも大きい。でもさすがと思うくらいいろんなサイズのガウンがありまして、私の着られるガウンがありました。ぴったしでした。でよかったなって思いました。で学部生でも大学院生でもどんな人でも卒業生はガウンを着てあの帽子をかぶらなければいけないことになってました。で大学院を卒業する学生が、卒業証書をもらうときにスカーフを学長からかけてもらうっていうことになってました。で、専攻科目によって色が違います。神学の学生は赤色、神学の赤でした。私は神学は東京の神学校で勉強したので、アメリカの神学校ではキリスト教教育学を勉強しました。それで薄い青の空色、空色なのか水色なのか分かりませんが、そんな色のカフスカーフでした。で、クラスメートに聞いたんです。このガウンもらって帰っていいのかな。ダメだよ、これはレンタル。でも帽子の、帽子はいいのって、帽子の上についてる房がもらえることができる。ってんで、房だけもらって帰ってきました。なんとなく寂しい感じでしたけど。でもその後、5、6回引っ越しをしたので、いつの間にかどっか行ってしまいました。寂しい限りですが、そんなわけで卒業式の式服は貸してもらえることになってました。で、今朝の聖書に出てくる礼服も貸してもらえます。で、ただこの人は貸してもらえるその礼服を着なかった。で、なぜなんだろう。人の行動にはその訳があります。この人が何も答えなかったところを見ると、王様には言えない理由、わけがあったようです。つまりこの人は礼服を着ることを故意に拒んだということです。招かれたのに来るのを拒んだ人たちと同じです。で、この人は来るには来たんだけれど本当は来たくなかった。それで貸し出された礼服を着ようともしなかった。これは故意、意図的な犯行ということです。招かれていたのに来ようとしなかった人も、礼服を貸してもらえるのに来ようとしなかったこの人も、どちらも同じ理由でした。この王様が嫌いだったんだろうな。招かれていても拒否したユダヤ人も、 異邦人も救いを受け取れないということなんです。これがこの例えのメッセージということになります。でも礼服の話がここに出てくるのはなんだか唐突な感じがします。別にこの話がなくったって話は十分通じます。そもそもこの話の中で礼服は何を例えているのかってこう考えたりなんかします。で、この礼服は何を例えているのかということを特に考えなくてもイエス様の伝えようとしているメッセージは十分伝わってきます。でもあえて一歩踏み込んでみると、これは私たちに与えられる、献花されるイエス様の義を例えたものではないだろうかと思うのです。私たちは救いに入れられるとき、自分の義、自分の正しさではなくてイエス様の義をあたかも自分のもののように着て救いの御国に入ります。イエス様の義をちょうど礼服を身にまとってガウンを着るようにして、そうやって私たちは御国の門をくぐるのです。私たちは善良な良い人間になったから救いに預かるわけじゃないのです。招かれる人は多いが選ばれる人は少ないってあります。選ばれるっていう言い方をしてるんですが、ここでは神様の招きを受け入れる人のことをです。選ぶのは神様でしょ、私には責任がないなと思ったらそれはちょっと誤解になります。神様の差し出してくださる救いを受け入れる人はその救いを選び取っているということなんです。逆説的な言い方なんですが、選び取った人が選んだ人なんです。選ばれた人なんです。選び取った人が選んだ人なんだけど、その人を選ばれた人ってこう呼ばれています。私たちがその救いを選び取った人なら、神様は選ばれた人だってこうおっしゃるんです。人と人とのつながりもそうですが、神様と私たちの間もなんかすごいことをやってみせることによってつながるんではありません。信じる関係になることです。私たちも救いと祝福への招きを感謝して受け取るもの、選び取るものでありたいと思っています。一言お祈りをします。天のお父様、招いていただいて、その招きを受け取ったものを選ばれたものと呼ばれるのは何かこそばゆい感じがします。受け入れた、選び取ったものを選ばれたものとあなたが呼ばれました。神様、もしかしたら私たちが知っている以上にあなたの恵みは大きいのかもしれません。私たちが恵みを感謝しますと言いながらでも、あなたの恵みの全体像を本当は知ってはいないのかもしれません。でも私たちが知っている恵みを感謝します。感謝しながらあなたの恵みの中に身を寄せるもの、そんなものであらしてください。感謝をします。イエス様のお名前を通してお